なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第483回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さんね、
はい、
最近アマゾンでお買い物しますか？
うん、僕最近買い物しましたよ。
買い物した、はい、
はい、
最近ちょっとアマゾンでちょっと話題になってるのがあって、まあ、前からあったはあったんだけど、送料のぼったくり、
送料のぼったくり
っていうのが今結構ひどいことになってるんだって。
あ、そうなんですか。
例えば、まあ、普通に買ったら、まあ、2万5000円ぐらいで売ってる商品があるとしようよ。これを、例えば7800円です。
まあ、随分安いですね。
安いじゃん、買うじゃん。
買いますね。
で、何も考えずに購入って済んじゃって、お支払いってやったら、送料のところで2万数千円とか。
送料2万円高いですね。
ひどいと3万数千円とか。
ああ、そうな
っていう送料を、すごい金額の送料にして、通常買うよりも、結果高くなるみたいな。
まあ、そうですね。その、まあ、例えば2万5千円だったとして、その7千円で送料が2万いくらだったら、もうその時点で高いですもんね、確かに。
そういうのがね、結構多いんだって最近。
あ、そう。
アマゾンで。
おーおーおーおー。
で、前からだと例えばさ、ちょっと本とかさ、CD とかの中古とかでよくあるのがさ、
そうです
。1円ですっていう、この本1円です、この CD1 円です、で送料で何百円ですみたいな、なんかちょっと安く見せかけて実は送料で元取ってますみたいな、
それはよくあったこともありますけど、
それあったじゃん。
ありますね。
でもそれは可愛いもんじゃない。
まあまあ別にもう中古だし、その金額で別に妥当だしって感じですよね。
あの見せ方の問題じゃん。送料とその本体代でね、どっちが逆にしてますみたいな感じの感じだけど、最近はなんかそれで大儲けしようっていう業者。
ちょっとそれね、通常の金額以上に跳ね上げちゃうのはよろしくないですね。
そうね、だから本当にアマゾンで買い物をするときはね、皆さんも、これ今、リスナーさんの皆さんもそうですけど、必ず、アマゾンのプライムマークがついてるやつね、アマゾンプライムのマークがついてるやつ。これだったらまず安心なんです。アマゾンが販売しているか、もしくは、アマゾンの倉庫から発送なので、
そうですね。
まあ、なかなかこういうことはない。こういう詐欺っぽいことはない。で、ついてないやつを買うときは必ず送料チェックして。
そうですね。まあ、送料一応書いてありますからね、小さくね。
大事だと思います。
大事ですね。
買って、後からなんか引き落としの時に気づいたりしたらさ。
なんかね、たまたまじゃないですもんね。
偉い。で、最近さ、アマゾンってさ、マイナス何パーセントって出るんだよね。
あ、最近出ますね、確かに。
マイナスなんか 30% とか。
なんかね、えらいパーセンテージ引かれてるなと思いますけど。
あれはよくわかんないんだけどさ、なんであれ、あれが出てるんだけど、あれですごい、だからパーセンテージマイナスの なんか 70% とか出るわけよ。
そうですね、
そうすると、なんか得した気になって買ったら実は損してるなってことがあると思う。
そうですね。そこだけの数字見てね、お得感はあるけども、
気をつけた方がいいと思います。そんな気をつけて、買わなきゃいけないアマゾンのお買い物ですけども、皆様、リスナーの皆様にお願いがございます。
はい、あ、お願いがございます、
はい。リスナーの皆様がアマゾンでお買い物をする際はですね、もしよろしければ、そんなプロジェクトのホームページ、のトップページのところにですね、アマゾンのリンクがございます。
はい、
こちらの方をですね、踏んでいただいた上で、
はい、
アマゾンに飛んでもらって、お買い物をしていただきますとですね、皆さんがお買い物をしていただいた金額の、もう 1% とか 2% のレベルなんですけど、紹介料として、そんなプロジェクトにちょっとアマゾンさんからね、期待しますんで、これを、使って、このそんなプロジェクトの、維持費、サーバー代とか、なんかドメイン ノイジー費とかなんかそういうのに使ってますんでね、はい、よかったら皆さん、ね、うんうん、ひと手間かけていただいて協力してもらえるとね、はい、非常に嬉しかったりします。よろしくお願いいたします、はい、します、
うん、よろしくお願いいたします、
ということでございまして、
はい、
宣伝でした、
宣伝でした、
はい、はい、今週もですね、たくさん、リスナーの皆様からお便りをいただいております、今週お便りをいただきました、はい、リスナーさんのお名前の方を鈴木さんの方からご紹介していただきたいと、このように思う次第でございます。
はい、ご紹介いたします。青ぶどうさん、バンジージャンプ12号さん、ソニカルさん、マナンさん、アマリサさん、イッチニーさん、ポテトッキリさん、以上の皆様からいただきました、
ありがとうございました、
ありがとうございます。
はい、いうことで、はい、まあ、そんなアマゾンで鈴木さん買い物したってさっき言ってたじゃん、
う
ん、
はいはいはい、
何を買ったんですか。
まあ、届くのはまだ物は届いてないんですけど、うん、ダイソンの掃除機のスタンドを買いまして、
それは遠回しにうちはダイソン使ってる裕福な家庭だぞって言ってるな。
いや別にそんなことはないですけど正直今ダイソン結構安くなってきてますからね、
いろいろ
型が古いものではね。僕も結局本当に2世代3世代前の型落ちのやつを安くドン・キホーテで買ったのをずっと使ってるだけなんで。
本当に、何、うん、どこで買ったって。
ドン・キホーテで。
あ、違う、
え、
ドン・キホーテ
ドン・キホーテ、ね、確かに区切りはドン・キホーテですけど、
ドン・キホーテもう間違えちゃダメ、
間違え、
ドン・キホーテ、
みんなドン・キホーテって言ってるじゃないですか。
ドン・キホーテ、
ドンキホーテ
だからみんなドンキ行くドンキ行くと言うからね。
あ、そうですね。
ドンに行ってくるか、もしくはキホーテ行くっていうのはダメ。
キホーテってなんだよって言われちゃいます
けど。あ、でもなんかさ、あれだよね、うん、そのダイソンの掃除機のさ、
うん、
一番なんかムカつくところってさ、
ムカつくところ
はあ、ね、うん、一番ムカつくところってさ、うん、
はい、
型落ちなのか型落ちじゃないのかよくわからない。
あ、なんか微妙なところ確かにありますね。
型番が意味わかんないじゃん。
まあまあそうですね。
なんかもうのえなえどういうこと、なんかもう少しはっきりさ、
うん、うん、
ね、なんかこう A ランク B ランク C ランク、
ね、
A ランクの何年モデルみたいな感じで書いてくれりゃさ。
まあまあそう、一応ね、数字がね、こう、8とかね、6とか7とかいろいろ数字があるときはありますけど。
いい何十何みたいな。いいってなんだよ。
いいって。
よくわかんない。どれが最新だかがさ、わからない。
わかんないし、なんかこう、いろいろね、そう、セットで入ってるものによっても、こう、名前が変わったりするんで。
そう、そう。
なんか、何これみたいな。そう。それ、何が入ってるんだいみたいな感じにも。なりますよね、ダイソンね。
でも最近あれでしょ、なんかダイソンの掃除機ってあれ静かになってるでしょ、うん、最近の。
まあだんだんとね、やっぱ静かになってるみたい
な、ね、なんか、うん、うるさくてしょうがないっていう。アパートマンションでは使えないっていうイメージが強かったけど。
はいはいはい、まあ、僕が使ってるモデルはそんなに、まあ、やけにうるさいってことはないですけど、うん、強弱で切り替えができるので、やっぱり、うん、強モードにすると、まあ、それなりにやっぱ音はうるさいですけど、
うん、
普通のモードで使ってる分にはそんなに騒音問題になるほどの大きさは感じないですけどね、
うん、あとあれでしょ、うん、なんかバッテリーの持ちも最近いいんでしょ。
なんかね、そんな感じのこと言ってます ね、
なんか1回充電したら一生充電しなくていいぐらいの
そんなことはないと思いますけど。
そんなことはないんだよね。
そんなことはない。
40分とか今両方がない
。あ、今それぐらいなんです ね、うんうん、
結構1階と2階に部屋があっても大体ざっと掃除できちゃうぐらいの
40分ぐらいあればそうです ね、うんうん、
らしいです。そんな、うん、そんな、お高いダイソンの掃除機をお使いの鈴木さんが、うん、うん、スタンドを買ったと、ね、よくないよくない。もうダイソン持ってる人みんななんかね、スタンドを買ってね、うん、人に見せようとする。
違うんだって別
に、ね、あの一人見れないんだよ。リビングの端の方に置いちゃったりするでしょ。
それも端の方に置くよ、邪魔だもん、真ん中に置いたって邪魔なんだもん。
なんかさ、あのお客さんが来た時にさ、あ、ダイソンお使いなんですねって言ってほしくてしょうがない。
違う違う、
もうやだな。
逆に今まで床に置いてて、床に普通にポンって置いてて、もう邪魔で邪魔でしょうがないと、ついにもう奥さんからもうスタンド買いなさいという指令が出まして、僕も前からスタンドは欲しいなとは思ってたんですけど、まあまだいっかなんて思ってたら、もうついにもう大蔵省の方から買いなさいという指令が出た
んです。でもほら、ピンキリがあるじゃん、スタンドも純正品めちゃめちゃ高かったりさ、
うん、そうですね、
純正品じゃないやつ結構安いのはあるけど、
うんうんうん、
そんな中でもどんな、
今回はですね、うん、山崎実業さんのコードレスクリーナースタンドホワイトの、まあ、あの自分が使ってるシリーズに対応したものを買いまして。
コードレスクリーナースタンドで最初、あの各メーカーのコードレススタンドに対応してるわけではないんでしょ。
一応そうですね、なんかダイソンのものシリーズ対応という感じで、
ダイソンの出してる掃除機の中のこのシリーズに対応っての
を、
はい、
うん、
ピンポイントで、
ピンポイントでね、
あれなんでしょう、なんかちょっとなんか遠回しな感じのネーミング。
それは僕に言わないでください。
コードレス掃除機スタンド、あ、使ったら怒られるのかな、ダイソン。
どうなんですかね、写真はね、普通にダイソンみたいなのを使ってますけど、
きっと怒られるんだろうね、使えない
ん
だろ
う、ね、怒られるんですかね、やっぱりね、こう
名前は
ね、名前自体がね、
うん、使えないんだろうね。
一応これが、2673個評価があって、うん、星が 4.3 っていう、
あらあら、
多分もうダイソンのスタンドって言ったらこれが一番最初にその検索でも出てくるぐらいの、まあ、有名なものですね。
おい、おいくら万円するんですか。
これが、38% オフで4073円ですね。
そして送料が、
送料はちゃんと無料で、
無料なんでよかったんです。
Amazon が出荷してっていう感じです
。そうなんだ。意外と安いのね。
意外と安いですね。うん。
いや、まあまあダイソンはね、見せる掃除機ですから。
見せる掃除機、まあまあそう。高い金払ってるから見せてね、こう元取っていかないと。
あれ以上、なんかあれ以上、鈴木家では扇風機もあれでしょ、
うん、ああ、そうですね、扇風機もダイソンを購入しまして使っております。
ダイソン、ダイソン、
ダイソン、
ダイソン、ダイソン、ダイソン、ダイソン、
ダイソンだらけ。今度ね、ドライヤーもダイソンにしようかなとは思ってないですけど。
うわ、出たよ、あの変な形のやつでしょ。
変な形のまあ、そこまではしないんですけど別に。
あれもいいんでしょ、すげえ乾くんでしょ、
まあ、やっぱり風のね、なんか効率がいいのかよく分かんないですけど、よく乾くとは聞きますね。
ダイソン、ダイソン、そういった家庭に、
うん、そういった家庭に
暮らしたいな、いつかは。
買えばいいじゃないですか、
いつかは、いつかはダイソンを使え、なんか飾りとして買える、
うん、飾りちゃんと使ってるんだって、ものとして。インテリアで買ってんじゃないんだから、別にダイソン。
いいな、
ちゃんと機能があるから買ってるだけですから。
ああ、ね、お買い物しちゃった。
そんなお買い物をちょうどアマゾンで最近したばっかだったんで、はい、ね、
そんなさ、いろいろお買い物していくとさ、うん、今度さ、
うん、
ね、はい、気になるのがさ、はい、じゃん、その何かあった時のさ、
うん、
ね、サポートサービス、
あ、サポートね、はいはいはい、
最近あの知ってる、あのカスハラって、
あ、カスタマーハラスメントの略でしたっけ、はいはいはい、
カスハラ、いつからできたの。カスハラ
最近になっては使うようにはなりましたね、やっぱね、こう悪質なクレーマー。
あ、じゃあ、任天堂が、
うんうんうん、
任天堂が、なんかいろいろ規約を、
はいはい、そうですね、改定して、ね、
ホームページにきちっと載せて、
うんうんうんうん、
要はカスタマーサービスに電話をしてくるお客様がちょっとやりすぎちゃった場合、ちゃんとあの弁護士、警察を間に入れてきちっと適切な対処をしますよと。なんか脅迫とか、なんかあれでしょ、なんか 侮辱行為とか人格否定する、うんうんうん、プライバシー侵害とか、
うんうんうん、
まあまあ常識の範囲のことだよね、書いてあるのはね。
まあそうですね、
あの合理的理由のない当社への謝罪要求、
ああまあまあする人たまにいますから ね、 そう
ですね、同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為、うん、
ああまあまあ業務妨害みたいなところにも、ね、発展しますからね、確かに、
SNS やインターネット上での誹謗中傷、これわかる、これはだから任天堂はこれできるよね、うん、きっとね、
まあ、任天堂
の、
ね、
うん、抱えてる弁護士ってもう優秀じゃん、
うん、まあまあいろいろこれまでもね著作権とかいろんなこと
で数々の裁判で勝ってきた
うん、優秀な弁護士たちがいるでしょうかね、やっぱね、
一番有名なのは、うん、あれかな、あのドンキーコングの、
ドンキーコング、
ドンキーコングのあのこの、うん、あるじゃんゴリラの、
うん、ゴリラ、
あれが、
うん、
あれがあの、うん、キングコング、
あキングコング、はいはいはい、
をパクってると、
ほうほうほうほう、
いうので訴えられて、
はいはい、あ向こうからね、そうキングコング側からね、
あれなんだよね、まあ、確かに多分パクってんだよね、うん、パクってんだよ、だけど、まあ、だけど任天堂勝ってるんだよね、
うん、あそれで勝てるんですやっぱ、それはすごいね、確かに
あのねそれは、ね、確かね、うん、うる覚えでごめんなさい、ね、
うん、
キングコング側もなんかパクってるよねっていう、うん、なんかそんな、
ああそういうことね、う
ん、なんかや、まあまあ、一緒じゃんみたいなので
勝って、オリジナルじゃないでしょっていうこと、ね、
そう、なんか、はい、なんかそんなんで勝ってんだよ確か、調べて調べてそれぞれ
それ
でね、このカスハラですよ、
カスハラね、
多分今後増えていくでしょ
う、はい、そ、うんうんうん、
ただそう、ね、うん、これって、
うん、
分かる、この企業側の気持ちも分かるんだけど、
うんうんうん、
これをやり始めたら、うん、ユーザーは相当なんか中には損する人もいる、
ほうほうほうほう、
だからこれ同時に、うん、要はサポートのカスタマーサービスの、このオペレーターの人たちの教育も、企業はこれやるんだったら反面、
うん、
がっつりきちっとやってほしいなっていうのがあって、
うんうんうん、まあそうですね、
っていうのはやっぱりいろんなさ、うん、サポートにね、お世話になることがあるとさ、うんうん、番組上でも何度かさ、はい、話したことあるけど、うんうん、当たり外れってあるんだよ、やっぱ人間だから、
まあ、そうですね、
相手も人間だから、うんうん、そうすると、うんうんうん、この例えば、まあ任天堂さんは大丈夫だと思うんだけど、
うん
ね、
うんうんうん、
これがね他のあまりその、うん、なんていうかな、そのそういった
うん、
教育にあまりお金をかけられないようなところまでこういうことをやり始めたら、まあまあまあ、そうすると、ね、そのやっぱり当たり外れで外れのオペレーターの方に当たっちゃった時って、
うん、もう
トンチンカンなことを言ったり、
うん
うん、こっちの言ってることを理解してくれなかったり
まあ、意思疎通がいかなかったり
ね、あるのよ、うん、やっぱり、
うんうん、
で、
そうですね、
で、
う
ん、ちょっと前にもさ僕話したじゃん、うん、あれどこだっけ、
あれはソニーさんです
ね、ソニーさんかで、うん、ある方に一番最初にお話しした方に、うん、どんなに話してもなかなか理解してくれなくて、うん、でも、うんうんうん、もうしょうがないから一回その人を切って、
う
ん、もう一回つなげ直して違う人に話し、うんうん、同じ話したらすんなり話を理解してくれたっていう、こういうことが起こるわけですよ、うんうんうん、
ありますね、
うんうん、そうすると、うん、これを僕が理解してもらえない、どうにかして理解してもらおうって説明を一生懸命してるっていうことが、うん、もうこれで例えばさ、
うんうんうん、
あれでしょ、同じ要求やクレームの過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為に当たってくる可能性、これを盾にして今度訴えますよっていうそのオペレーターの人も出てくるじゃん、きっと、
まあそうだね、強気に出てきちゃう方もいらっしゃるかもしれないですね、確かに、
で、ね、 で逆に僕は過去に、うん、あの企業名はもう覚えてないけど、
はい、
あのね、サポートの方 の, そのオペレーターの人から人格否定されたこともあるしね、
うんうん、はい、向こうか、
そう、うんうんうん、大丈夫ですか、
おお、結構強気ですね向こうもね、
いや、いるのよ、あのね、
うんうんうん、
一番僕は本当に覚えてるのが、
うん、
ね、なんだっけな、アクリルキーホルダーをちょっと作るときだったから
、おー、はいはいはいはい、
大阪の業者さ
ん
でちょっとサポートにお電話したとき、
うんうんうん、
その時はね、まあ、大阪弁っていうのも多分あったと思うんだけど、
うん、
もう、
まあ、まあ
ちょっとなんていうのか、うん、もう本当に恫喝恐喝みたいな、
あ、はいはいはいはい、
なんかもう完全に人格否定から始まるよ、そんなようなのもあるわけですよ、
まあまあまあ、うん、そうですね、
そんな経験もしたことあって、
うん、
で多分あると思うんだ、多分リスナーの皆さんでも、
まあそうですね、いろんなところに、ね、サポートをお願いするところがありますからね、
うん、でだからこれいいと思うのね、任天堂さんのこういう取り組み、うん、いいと思うんだけど、うん、反面同時に、うんうんうん、オペレーターの教育もしっかりやってよって思う、
うんうん、そうですね、うんうんうんうん、そ
したらほら、もともとさ、
うん、
オペレーターの教育がきちっとできてるなって思うような、
うんうんうん、
企業さん、もう僕がもう例えばあえて名前を挙げるとしたら、
うん、
アップル、
うん、本当ね、うんうん、
マイクロソフト、
わかります、うんうんうんうん、
あとアマゾン、
はいはい、
この辺は本当に、うん、しっかりサポートしてくれるし、
うんうんうんうん、
ほぼ嫌な思いしたことないんですよ。
うん、そうですね、
当たり外れがあまりない、
うんうんうん
うん、これぐらい、うん、もう本当にマニュアル化するとか、
うんうんうん、
教育きちっとしてもらわないとこれだけをね、うん、このね、
うんうん、
カスハラって言葉だけが一人歩きしちゃうとちょっと怖い気がする、
うんうんうんうん、そうですね、もちろん従業員を守るために大事なことではあるんですけどね、そうそうそう、やっぱその従業員をちゃんと教育しておかないとね、
そう、それこれやるなら、うん、その何きちっと自分たちのことは、うん、多分自信があるんだと思うんだよね、任天堂さんは自分のサポートに、うん、自信があるからこれが言えるんで、うん、おそらく、うんうんうん、だから大丈夫なんだと思うんだ、任天堂さんは、
うんうんうん、
それこそ、ね、僕がさっき挙げた、うん、アップル、アマゾン、マイクロソフトあたりは、うんうん、これをこういうのを掲げても多分そんなに問題にならないと思う、
うん、うんうん、そうですね、
うんうん、極端な話、この3社で、
うん、
もう任天堂さんサポートを受けたことがないんで分かんないんだけど、
うんうんうん、
そんなにひどいって話も聞かないから、任天堂さんの場合はね、
はいはいはい、まあそうですね、うんうんうん、
この僕が挙げたマイクロソフト、アップル、アマゾン、この辺は、
うん、
本当になんていうのかな、こういうことが多分ね起こらないめったなことでは、おそらく
そう、そういうお客さんが、まあ、寄りつかないというかね、うんうん、なんか発生しなさそうな気はしますね、
で、あのサポートで、
うん、
もう引っかかるようだ、よっぽどな多分人なんだと思う、
まあまあまあ、もうイチャモンっていうようなレベルになるんじゃないかなと僕は勝手に思いますけど ね、
そんな気はするよね、
うんうんうんうん、
あとはあれだね、その SNS やインターネットでの誹謗中傷っていうのは、
うん、
これ入れ僕は個人的には入れないぐらいがかっこいい気がするけどね、企業として、
ああ、
だって、企業として、だって、うん、きちっと自信があれば、うん、晒されたっていうわけじゃん、うんうん、
まあまあまあ、そうですね、ちゃんと名前は言ってねやってるわけだし、うんうん、まあまあ、でも、ね、その人自身のね、まあ、やっぱそういう、ね、まあ、人格というかそういうのもありますからね、まあ、そは、こは、まあ、授業に守る、まあ、でもというところで入れたん
だと思うんですけど、個人情報をね、例えば、
うんうんうん、
上げちゃいけないとか、
うんうん
う
ん、
いうのはあるんだろうけど、
多分ね、そういうところとで、
うん、難しいね、じゃあ僕らもやろう、うん、
僕らもやる、
僕らもそんなプロジェクトで、
うん、オペレーターいないけど。
だからほら、うん、あの SNS 等での誹謗中傷とか、
うん、ああそうですね、まあ、その辺は、うん、任天堂に限らずね、うん、
まあ、相当よっぽどなことじゃない限りはあれしないけど、
あの、まあまあそう
ですね、僕はどちらかというと、うん、なんだろうな、 SNS インターネットで、僕は、なんていうの、匿名でなければ、
うんうん、
匿名でなければ別に言ってもらう分にはいいかなと、意見として、
うんうん、あ、嘘を書いちゃダメ、いろんなご意見があるのか、
そう、嘘を書いちゃダメだけど、
うんうん、
嘘でなければ書いてもらうのは自由でいいと
思う、うん、そうですね、しっかりご意見はご意見としてこちらも受け止めたいので、
難しい、はい、難しい話
だ、難しい話でしたね、
超難しい、難しい話なので、うん、難しくない話もしていきたいと思うんですが、
難しくない話
難しい、あの、うん、
はい、
あ、難しくない話、あのね、
難しくない話、うん、
名探偵コナンって知ってる？
あ、名探偵コナン、はいはい、ね、知ってますよ、
名探偵コナンのオープニングテーマ、頭に浮かんでますか皆さん、名探偵コナンのオープニングテーマ流れてますか頭に、これポッドキャストなんでね、まあまあ、ちょっと、うん、あの、もう皆さんのこの記憶と
記憶とね、そう ね,
ね、あの、うん、脳内再生に
頼るしかな い, かない、
あの大野克雄さんが作曲される、大
野克雄さん、うんうん、はいはい、ああ、はい、
有名です、
あの有名なやつね、はいはい、
で、あの、うん、あのね、これ、あ、そうなんだって最近気づいたというか知ったことがあって、
うん、はいはいはい、
ね、
うん、
あの「太陽にほえろ」
の
オープニングテーマ、うん、ありましたね、はい、ちょっと鈴木さん20代半ばだからね、リアルタイムでは聞いたことないかもしれない、リアルタイムは
見てない
ですね、なんか再放送とか何か、ね、うん、パロディみたいなやつで聞いたことある、太陽に吠えろ、
うん、まあ、音楽はそうですね、うん、父親の車の中で流してたんで聞いたことある、
なんとなくね、名探偵コナンのオープニングテーマと太陽に吠えろのオープニングテーマって似てんなって思ったの、
うんうん、ああ、はいはい、
なんか、うんうん、皆さん一回名探偵コナン再生して頭の中で、はいはいはい、再生したら次次太陽に吠える、
これ別にリスナーの皆さんは他で聞いてもらえばいいんじゃないですか、自分で
別にじゃあリアルタイムで今比べてもらえたから、
比べてよ、
ちょ、似てると思わない、
僕ちょっと今太陽に吠えるが全然出てこないんでポッと何とも言えないんですけど
ね、これ僕は似てると思ってたの、うん、
似てると思ってたね、
両方似てんなと、はいはい、要はなんか両方ともほら、うん、刑事もの探偵ものみたいなとこもあってさ、
うん、うん、まあそうですね、はいはい、はい、
似てんなと思ったら、うん、そりゃそうだ、最近したの、うんうん、太陽に吠えろのオープニングテーマ作ったのも大野さんなんだよね、
あ、同じ人がね、
同じ人
まあそれは似てきますわね、
そうで、あの、ね、傷だらけの天使ってわかるかな、うん、
傷だらけの天使、うん、知らねえな、
傷だらけの天使のオープニングテーマ、うん、
はいはいはいはい、
もう、うん、あの大野さんなのね、
ああ、その人いっぱい作ってるんです ね, ね、
う
ん
う
ん
う
ん、
それもよくよく聞くと、あ、なんかこんな感じの曲って名探偵コナンの、うん、その、うん、その何、話の中に出てくる BGM 劇中、
はいはいはい、
なんかそっこって、あ、なんか似たの流れてんなみたいな、
あ、挿入歌でね、同じような、
なんかさ、
うん、
だから全部調べたら一緒なんだよね、
へ
え、有名だからさ、これね、で、うん、初めてその僕はもう本当に大野さんってその、うん、名探偵コナンのオープニングテーマ作った人ぐらいのイメージしかなかったんだけど、
うんうん、はいはい、
だからね、
うん、
ウィキペディアとかでね、
うん、
調べて、この人はもう僕のもう知識の少なさが恥ずかしいぐらいに超いろんな、あの曲もこの曲もな方なんだね、
まあね、作曲家ってあんまり、まあ、名前 を、ね、知ろうと思わないからなかなかね、
すごいんですよ、
うんうんうんうん、
すごいよ、テレビドラマだけでも太陽に吠える傷だけの天使、はい、
うん、
寺内貫太郎一家とか知らないでしょ。
寺内貫太郎一家は知らんな。
知らない。
うん、
あと、ただいま放課後も知らないよね。
ただいま放課後も知らないね。
ね、知らないよね。
ちょっと昔のドラマなんですね。
最近だから最近本当最近だと有名な名探偵コナンってこうなのかな。
はいはいはいはいはい。
もともとスパイダースの人、うん、ね。
スパイダース。ああそうなんですか。
あの坂井正明さんがいたところ。
ああうんあうん分かるよで分かる。
井上順さんがいたところ。
ああはいはいはい、なんとなく分かってきた。
そうね、だからもう、ああ、うん、そうなんだ、改めて、ちょっとお恥ずかしい、
はいはいはい、はい、
もう今、大野さん、83歳、
あ、もうそんなお年なんですね、
だろうね、やっぱそれぐらい昔から、
まあまあまあ、そうですよね、
活躍されてる方ですからね、
うんうん
うん、あれ、沢田研二の曲なんか、ほとんど作曲してんじゃないかな、
あ、そうなんだ、
へえ、沢田研二も知らないでしょ。
ジュリーは知ってます
ね。沢田研二の曲といえば
勝手に仕上がれ。
おお。TOKIO じゃないんだ。
TOKIO じゃない。
勝手に仕上がれが代表曲なんだ。
僕の中では、
うん、でもね、あれだね、勝手に仕上がれは大野さんの作曲だけど、
うん、
TOKIO は違うね。
あ、そうなんだ。
TOKIO はあれ、あれですよ、バンド あの 5人組で1人あのベースの人が早々に最初辞めちゃった。あっちじゃない。
最初じゃない。あっちじゃないね。
あっち
最初僕そっちの方浮かんじゃいましたけど。
違う違う
違う。後から、あ、そっちでって思ったんで大丈夫です。
ね、飲んどって。
ね。
ね、
同じ人がね、いろんな作曲してること多いですからね、確かに。
いろんな曲を作曲してるよ、すごい。
うんうん
うん
うん、
ね、なんとあれですよ、杉田かおるのみかん、ね。
杉田かおるのみかん知らないな、
ね。
聞いたことないな。
ね、ね、もう本当に、
ザ有名曲みたいな感じで言ってくれましたけど。
あとは
うん、
ちょっとボケになるようなのが
ボケになるようなって言っちゃってるし。
あ、ないです。あ、
ないですね。
びっくりしましたっていう
話。びっくりしました。
はい、どうでもゆるゆるい話をしました。
簡単な話でしたね。
簡単な話でした。あとね、ちょっと今週ちょっと話したいかったのが、
はい、うん、
車運転してるとさ、
はいはいはい、
うん、たまにさ、
うん、
赤信号になりました。
まあなりますね、はい、
先頭の車当然止まってます
、うん、うん、
はい、でその次の車、
うん、
ね、でその後に僕がいるとするじゃん、うん、
はい、前に2台並んでるということで、
そうそうそう、で2台目、僕の目の前の車が、はいはい、その前の車に、うん、ね、うん、早くスッて近づいてピタッて止まりゃいいけど、
うんうんうん、
なんかすっげえ信号が赤の最中タロッタロッタロッタロ走ってる車ない、うん、たまに
ありますね、うんう
ん、あれムカつかない？あれ何が目的なのあれは。
正直僕もね、結構そっちのタイプ。
なんでそれをやるの。
後ろに車がいるときはあんまりやんないですけど、うん、まあ、後ろに車がいないなと思ったらやるんですけど、
なんで、
あ、
目的は何なの。なん
かね、僕がそれをやる理由としては
世界平和。
世界平和全然関係ないですけど、スピードが徐々に緩まっていくじゃないですか、うん、であわよくば前信号が、まあ、青になった時に、うん、こうゼロから始まるよりかは例えば10キロとか20キロとかから始まった方が、ペダル踏まなくていいじゃないですか。わかります、うんうん、スピードを出さずにいけるじゃないですか。
だから自分のことしか考えてないよ。あれをやる
人は。僕は後ろがいるときとかはやんないでしょ、それは。
いやいや、もう関係なくやるよ。もう10代つながってるから何だろうがやるやつはやるんだよ。
まあ、そういう人はちょっと分かんないですけど、僕は。
すげえ僕もう早く止まれよと思
って。さすがに後ろで車がいたら、まあ、もう普通にピタッと止まって、もう信号変わるまでピタッと待ってますけど。本当にいないときはそうやって僕もちょっとずつこうスピードを緩めていって、あわよくば青にならないかなっていうのを狙ってはいますけど。
あとあれね、うん、右折専用レーンの先頭のやつがムカつくよね、
うん、
右折専用レーンの先頭のやつ
なんでそんなムカつくんですか。
なあの右折専用レーンって大体さ、ほら、うん、ずっと、うん、あの青だけどなかなか右に行けないから、
まあまあ、
最後右の矢印が出て、うん、右に行く人だけどうぞの、
はいはい、あります。
ボーナスタイムがあるじゃん、うん、短いさ、本当に30秒ぐらいのさ、
ね、うん、ね、ちょっとしかね、うん、
20秒30秒短いボーナスタイムが、うん、あれでさ、先頭のやつはさ、
うん、
ね、絶対いけるわけよ、うん、
はいはいはい、ね、
その短いボーナスタイムの間絶対どんなにどんなにゆっくりってもいけるわけよ、
うん、
だ余裕なの、うん、余裕なの、うん、
はいはいはい、
だけど3台目4台目になってくると、うん、このボーナスタイムでいけなかったらまた待たなきゃいけない、うん、
そうね、また十字路だからこう ね、 ね、
でその後ろの人たちの気持ちを全く組んでくれない先頭のやつ、
うん、あ、いますね、先頭の 2,3、ね、台ぐらいが ね、 ね、こういつまで立ってもいかないの、
自分は余裕だからどんなにスタートが遅くてもどんなにゆっくり曲がっても確実に行けるのはもうお約束されているので、ゆっくり行きますけど何か問題みたいな感じで行くやついるじゃん、
いますね。それとその向こう対向車線から来るそのギリギリでこう走ってくるやつも嫌いですけどね、その赤になる寸前ぐらいでスンって入ってくるやつも あいつのおかげでその先頭がいけなかったりするとね、余計に向かって
、ね、よくやるのが、
うん、
あのまあ、右折専用レーンがないところ、ね、
ないところ、
ね、だけど右折で待ってる、
はい、
時に、
うんうん、
うん、自分は左に行きたい、対向車が右行きたい車がいて、自分は、うん、反対車線で左に行きたい、はいはいはい、ね、同じ方向に行きたいって、
うんうんうん、お店とかね、
早めに左のウィンカー出すと、
はいはいはいはい、
右に行きたいやつがもう先行くの、
まあまあまあ、うんうん、
ね、やつすぐ右に行くの、ね、それによって自分が赤になっちゃっていけないなんてことがあったりして、
はいはいはいはい、
向こうは必死だから、うん、短いチャンスを狙ってるから右に行く人は
そうか、ね、途切れるところにガッていかないとね、
なので僕は極力ギリギリで左のウィンカー出す私はまっすぐ行きますけどの顔をしながら、ね、法律ギリギリのところで左出す顔はまっすぐ行きますっていう顔で行く。
顔は見てないけど
さ。いやもう顔はもう見てる、目線はちょっとあれだ、ちゃんと見るよ。当然。
はいはいはい。
だけどギリ
のところ
で。法律ギリのところで左。
左コーンって出して、うん、曲がるんかいって思わせるわけね。
そうそうそう。あ、やる。
結局みんな自分勝手ってことですね。
違うって僕がやってるのはあの世界平和のためだから。
世界平和じゃないでしょ、だって。明美さんがただ左早めに出すときはその右の人はスーッていけるわけです
よ。違う。そういうんじゃない、そういうんじゃない。あとさ。
あとさ、いろいろ出てきますね、この話題ね。
T 字路でさ。
あ、はい、T 字路
で、ね。T 字路で、はいはい、うん、この T の方、TR 方とも T だ。
横の方でいいですか、
ね、右折したい人。
右折したい人、はいはいはい。
で、僕はまっすぐ。
うん、うん、はいはいはい。
ずっとまっすぐね。右折したい人いるじゃん。
うん、
右折したい人がさ、
うん、うん。
停止線よりも、すっげえ前にトロットロットロットロ、なんか少しずつじわじわ出てさ、もう。
はいはいはい。
右はい、入るよみたいなのを やるやついるじゃん。
その、T 字路 の縦の線からってことですね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
この突き当たりの方の。
突き当たり。
突き当たる。右か左しか行けない方の線の。
はいはい、そういうことね、うん、で右に行こうとするときにちょっとずつこう出てくるわけね、
じわじわじわじわ出てさ、うん、右行きます行きます、いいっすかいいっすかいいっすかみたいな感じ
タイミング見計らってる感じね、うん、
で僕はまっすぐ行くならいいよ、僕はまっすぐ行くなら、
はいはいはい、
ムカつくのは僕がそこの右折したいとき、うんうん、
はいはい、ああそうね、うん、右折する、うん、
でさ、なんか右折したいときにさ、なんか知んないけど、うん、そのこっちの向こうの右折したい人が前にじわじわ出過ぎちゃってるから、うん、この人を先に入れてから自分は右折しなきゃいけないような空気感が流れるのね、
うん、うん、そうですね、うんうん、
伝わるこれ大丈夫、うん、ね、その時に僕はわざと、
うん、
わざと、まあ、そのわざとその前にじわじわ出てるやつの前まで行くのね、わざと、
あ、前、そいつの前にね、そう、車を、はいはいはい、
そう、でそこで右に曲がる、うん、手前では止まりません
俺が先だと、
そう、
こっちが優先車線だと、
行けるもんだ、お前そこで動いたらもうそれ以上動いたらもう僕の車に当たっちゃいますけど大丈夫ですか
まあまあまあ、道交法上はね、法律上はまあそっちの方が多分優先
だ、だからほら停止線より前にじわじわ出てる方が間違ってるでしょ大体、
まあまあ一時停止で止まって、ね、まっすぐ、
だからそ
っ
ちの方がすっごく、うん、すごく膨らんだ感じで曲がんないといけないんだよ、その代わり、
まあそうです
ね、鋭角に曲がんなきゃいけないっていうの
は、うん、はい、
本当だったらもうちょっと緩やかに右に曲がる停止線で止まっててくれれば緩やかに曲がれるの、ね、右に行けるの、うん、だけど、うんうんうん、こいつが、
うん、
ね、まあ、仮にこれを鈴木と言おう、ね、
なんで僕の名前をつけるの
でこう鈴木がじわじわ来ることによってね、
うん、高級車でね、じわじわと来て、
この本当は緩やかに右折できるのか、鋭角に一旦この鈴木の前にあ、ややこしい、鈴木、あれ車種みたいな、
車種
メーカーみたいになっちゃう、違う
ややこしい話だな
これじゃあ、でもいいや、いいや、もうこれ鈴木にしよう僕の車は、まあ、ちょっと竹内だと、うん、まあ、ちょっと分かりにくいから、まあ、三菱にしよう、う
ん、なんでその車メーカー同士の勝負みたいにするわけ
で、これ三菱ホンダの方が面白かったかな、今のホンダの方が名前っぽくて面白かった
かな、名前っぽかったね、確かに、ね、
僕は乗ってくるは三菱だったら三菱って言っちゃったんだけどさ
言っちゃった、
ホンダの方が面白かったね今ね
いいんですよその反省は別に、ね、
ちょっと失敗した
そっちの方が面白かったとかその反省はいらないんですよ、別に
失敗した、間違えた、
もう一回やり直しましょうか話が進んでいかないんですけど、
ね、ムカつくよって話、
ムカつく、まあまあねまあでも右折したくてじわじわと出てきてるんでね、別に悪気があるわけじゃないんで、
どうかな、
まあ、優しく譲ってあげてもいいかなとは僕は思いますけど、
もうダメ、停止線に止まって停止線でいい子に止まってるんだったらどうぞってやるよね。
ああそう、ああいいですよとこ先にどうぞ、
ね、それは譲り合いだから、
はい、
どうぞ、
はいはいはい、
向こう ルールを守らないというか、なんかもうもうなんか良くないよねこの鈴木
なんか僕が責められてるみたいだな
じわじわじわで言ってるけど我先に、
じゃあ竹内さんはずっとその逆の立場だったとしてずっと停戦でお待ちになってるわけですね。
あ、当然当然。
あ、当然当然。
当然。
じわじわとは出ていかない。
じわじわとは出ていかない。
うんうんうん。じゃあいいんですけどね。逆の立場の時にまたじわじわと出てたら話違うなと思った。
もうそれは非常識なことは。
非常識。絶対じわじわ出てるでしょ。
出てない。見にくいんだよね、ちょっと出とかないとね、左右が見にくい、
そうなんですよね、ああいう T 字路ってね、余計に
しょうがない、うん、それしょうがないの、仕方がない
じゃあいいじゃないですか、
出る側は出る側の理屈がある、
出る側分かってるんだったら譲ってあげてくださいよ、じゃあそんな意地悪しないで
わざと目の前で前を
ギュインとね、わが物顔で
そういうことってあるよね
ちょっとこうね、車運転してるとどうしてもちょっと、まあ、イラッというかね、しちゃう時はありますけど ね確かに
しょうがないです
しょうがない、まあ、譲り合いが大事ですね、
はい、いうことでございました。そういった意味も含めまして、
はい、
エンディングに行きたいと思います。
はい、
それでは鈴木さんから大切なお知らせです。
はい、この番組そんなことないっしょでは皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない @0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらはそんない P、 sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。またそんなことないっしょではラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょもしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、今言っていただいたラジオトークというね、うん、
はいはいはい、
僕はうん、ほぼ毎日のように、
うんうんうん、
配信をさせていただいているんですけども、
はい、
ね、うん、ちょっと夢を語りますと、
まあ、夢を語りますと、
ラジオトークってアプリは、うん、まあ、ライブ配信とか収録配信とかできる
アプリ
なんですけど、
うんうんうん、はい、
このラジオトークというアプリのおかげで僕は過去には、うんうんうん、日本放送の、ネクストラットという、はい、番組に、うんうんうん、2ヶ月間限定ですけど、はい、レギュラーで出させていただいたり、
う
ん、出演させていただいたり、
そうでしたね、はいはいはい、
でその後もその2ヶ月のレギュラーが終わった後も何度か呼んでいただいたりして、
そうですね、
日本放送、うんうん、もう本当に僕としては日本放送のスタジオの中で本物のスタジオの中で、うん、本物のマイクで本物のスタッフさんの前で、本物のタレントさんの前でおしゃべりするというね、はい、すごい経験をさせていただいて、
もう本物尽くしてね、
本当にありがたいんです。で、そんなラジオトークさんで、うんうん、今ね、MBS ラジオってい
う、 MBS ラジオ、
もう、はいはい、関西の方では本当にあれですよね、まあ、一番なんか人気があるぐらいの
ラジオ局ですね、うんうんうん、そうですね、よく聞く名前ですね、うんうん、
こちらの方で、まあ、深夜の、ラジオ番組、うん、ミュージックトレジャーだからなんだかっていうやつ
曖昧ですね、
っていう番組に、
はい、
要は出演できますよっていう
権利を、はいはいはい、
1名様にみたいな、
うんうんうん、
当然その、配信の内容とか、
はいはい、
どれぐらいリスナーさんに応援してもらってるかとか、
うん、
いうのを、まあ、ちょっと審査があって、で、
うんうん
うん、1名選ばれる、
はいはいはい、
僕ね、その、
うん、
生、基本的に生放送
なんですよ、うんうん、はいはいはい、
ね、一個ちょっと、
うん、
なんていうのかな、僕の夢があって、
はいはい、ここからが夢ですね、はい、
この MBS ラジオのこの番組に僕ができれば出たいなって思ってるんですね、
うんうん、はいはい、うんうん、
でそれも、
うんうん、
僕は
うん、
可能であれば、
うん、可能であれば、はい、
そんないプロジェクトの竹内、そんない竹内としてではなく、
うんうんうんうん、
そんないプロジェクトとして出たいなと思ってて、
おお、はいはいはい、
もうちょっとこれは、うんうん、まあ、仮に選んでいただいたとしたら、うん、その後ね、はいはい、
うん、
ちょっとスタッフさんといろいろ要相談らしいんですけど、
うん、まあ、まあ基本は一人ですからね、うん、
で複数でもいいらしいのね。
ああ、いいにはいいんだ。
いいんだって。じゃあ、要相談だし。
なるほどね。
それで、僕は、もう、うん、まあ、そんなプロジェクト、メンバー全員ってわけにはいかないと思うけど、
まあまあまあ、うんうん、はいはい。
何人かと、そんなプロジェクトとしてそこに出たいっていう夢があって。
うんうんうんうん、はいはい。うん、プロジェクトとしてね、
そうなんです、うんうん、で、うんうんうん、そういうのがあるので、
うん、
1回、
うん、
これがね、いつまでだったかな、31日までとかだったかな、
あ、月末まで、はい、
なんです。確か、うん、確かそうだったと思うんだ
よ、確か調べてないっていう
ね、いつまでだったかな、
いつまで 僕も分かってないです
30日まで、
あ30日、
ね、10月30日まで、は
い、
なんで、
あ日曜日いっぱい
で、ね、はい、どこかで、
うん、
まあ、僕一人ではなくて、
うん、
そんなプロジェクトの何名かと、
うんうんうんうん、
ラジオトークで、
うん、
まあ、30分から1時間のライブをやりたい、
はいはいはい、おー、はいはいはい、ライブをね、
うん、で、そこで、条件があって、
あ条件が、はい、
この一つのこの配信枠の中でライブの枠の中で、
うん、
1万スコアっていうね、これを達成しなきゃいけないわけです、
うんうんうんうん、はいはい、まあ、最低条件がある
わけです、これが最低条件としてあるわけです、はい、で1万スコア達成した人の中から、うん、1名が番組出れるよっていう
システム、うんうんうん、そういうことね、はいはいはい、
で、
うん、
これリスナーの今これ聞いてくれてるリスナーの皆様にちょっとお願いがございまして、ぜひ、うん、ラジオトークというアプリをダウンロードしてください。
はい、はい、そうですね、
アップルとかグーグルのグーグルプレイストアとか、
うんうんうんうん、
アップストアとかで、
はい、
カタカナで大丈夫、カタカナでラジオトークで検索していただければ、
はい、ラジオト
ーク、アプリ出てきますんで、ちょっとダウンロードしていただいて、
はい、
でぜひちょっと、まあ、ちょっとね、そのメンバーが参加できるかどうかも分かんないんで、
うん、そうですね、はい、
ね、なので、うん、なんとも言えないんだけど、どっかで、ね、うんうん、30日までの間にそういったライブを一回やりたいと思うんで、
はいはいはい、
それに皆さん応援しに来てください、
うん、あそうですね、うん、
ね、ぜひ、
はい、お願いいたします、
ちょっと僕の そんなプロジェクトとして、うん、地上波に出るっていう夢をねちょっと叶え、
うんうんうんうん、
させてもらいたい、
ね、ここがチャンスですね、
うん、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします、
はい、もう一つ、
もう一つ、
もう一つ、ちょっとエンディングで、
はい、
ね、先週、
うん、
先週僕がうん、キングオブコントで優勝されたビスケットブラザーズさんのネタが僕理解できなかったんだっていう、笑えなかったんだって、ですごくそのすごく他のね審査員の方やら他の番組でネタやるときでもいろんな方もう大絶賛で、もう全員大絶賛テレビではしてるから、
うんうんうんうん、
不安でしょうがないと自分の感覚が、
まあね、優勝もしてるしねっていうね、うん、
でちょっと皆さん番組見た方どう思いました、うん、っていう、
うんうん、
質問を投げかけて、はい、何名かの方からお返事いただきました、うん、お便り、
そうですね、はい、
なのでね、ご紹介していただきたいと思います。ではまずですね、はい、うん、バンジージャンプ12号さんからいただいたお便りをご紹介してください。
はい、ご紹介いたします。毎度視聴させていただいております。オーディオブックで視聴しています。先週は突然のお休みで胸にぽっかりと穴が開いてしまい、諸行無常を感じました。今週の配信がなければ出家していました。さて、キングオブコントは翌日とかにテレビの番組のゲストに出た際の VTR を視聴しましたが、私も面白いとは思いませんでした。では次回の配信も楽しみにしておりますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとホッとしました
ホッとしました。そうですね、同じようなご意見ってことですね、
はい、うん、続きまして、
はい、
123、
はい、
メールをご紹介い
た
します。
はい、今回も楽しく聞かせていただきました。ビスケットブラザーズについて、多分クロート好みのお笑いなのかな、私は…わからんが正直な感想です。 YouTube ではなくちゃんとした動画で見ました。なんかダウンタウンの松本さんが好きそうなコントだなというのが感想です。私は単純明快なお笑いが好きなので、もちろん考えないといけないお笑いは苦手ですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ちょっとホッとしました
同じようなご意見で
、じゃあもう一つ青ぶどうさんからのお便り、
はい、ご紹介いたします。 第482回拝聴しました。日曜日になるとはお便り送ったっけとなるようになりました。危ない危ない今週分忘れるところでした。さて竹内さんのトークを聞いてビスケットブラザーズさんのコントを拝見してみました。ゲラゲラと爆笑とはいきませんでしたが、プッククックとところどころ吹き出しながら拝見しました。私の笑いのツボには時折ツボり、ツボった時は吹き出してました。というかすんごい久しぶりにお笑いを見ました。嫌いというわけでもないのですが、お笑いというジャンルから意味なく遠ざかっていたなと気づき、そんなことないしをきっかけに久しぶりにお笑いに触れることができ、なんかちょっと新鮮に感じました。まあ私にとって今一番心の底から笑えるのは竹内さんのトークなのですが、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アブドさん100点です。
最後の2分ぐらいなのだと思うな。
何が最後の1行のところ、もう一回読んで、ちょっと聞き逃してもう一回読んでもらっていいですか。
もう一回、はい。まあ、私にとって今一番心の底から笑えるのは竹内さんのトークなのですが、って書かれてますね。
いい言葉だね。
いいこと。
心に染みる。とてもいいこと。
話がずれていくんで、
いい言葉は何度聞いてもいいからさ。
じゃあ何度も読み返してください、このメールをね。
じゃあもう一回読んでみよう。
もう一回読んで。はい。じゃあ、まあ、私にとって今一番心の底から笑えるのは、竹内さんのトークなのですが、ですね。
ね。
いい僕、そろそろ暗記しそうなんですけど、この一文。
今、若干噛んだから、もう一回。
まあ、私にとって今一番心の底から笑えるのは竹内さんのトークなのですが、
おー、なんか何度聞いても新鮮だね。
もう長い長いこのくらいが。
ありがとうございます。で、青ぶどう、はい、なんかね、なんか何通かいただいた中で、うん、青ぶどうさんだけがちょっと笑えたっていう意見で、
うん、そんな感じの
思い。あとはね、すごい面白かった、すごい良かった、
うんうんうん、
私も優勝当然だと思いましたっていう意見はなかった、
うん、まあそういう熱狂的な、
まあそれは僕がね面白くなかったって言っちゃったから、
うんうんうん、
まあ、それに同調したお便りだけは来たってことなんだと思うんだけど、
うんうんうん、
鈴木さん見ました？
僕も本当に収録した直後に見ましたけど、
うん、どうでした？
まあそこ、まあ、本当に青本さんと同じような感じで、ちょこちょここう、面白いなっていうところはあったんですけど、僕はコントが、自体が、こう、作り込まれたコントというか、こう、なんだろう、日常生活で、あるような、ちょっと笑い、そこに笑いがあるようなコントっていうんですか、うん、なんか、例えば、まあ、例えばピザ屋をモチーフにしたネタとか、うん、そういうのの方が、好きで、まあ、コントで言えば東京03さんとか、まあ、そういうタイプなんですけど、うん、そういうタイプの方が好きなんですね。で、今回のこのビスケットブラザーズさんのは、まあ、お便りにもありましたけど、ちょっとまあ、しちゃっかちゃというか、なんかこう、何やってるのみたいなのが、面白いっていうコントだったんで、僕もあんまりね、なんか、その、ね、いつも僕が見てるようなコントに比べると、なんか違う感じの系統だったんで、そんなに優勝するほどかなとは正直思っちゃいました、ね。
僕もだから東京03僕好きなんだけど、その東京03の飯塚さんが高得点つけてる、
うんうん、そうなんですよね、うんうんうん、
もうちょっとね不安でしかない。でね、これ、うん、あ、鈴木さんちょっともしかしたらその僕のラジオトークのライブ聞いてくれてたかもしれないんだけど、ラジオトークで、
はい、
ね、ちょっと、まあ、ありがたいことにちょっとお知り合いになった、
うん、
元リアルキッズの中田さんと、
はいはい、
安田さんっていう、
うん、
方がいて、
うん、
あれですよ、もうこれはもう皆さんに分かりやすく言うとですね、未来のダウンタウンのお二人なんですけど、
はい、
未来のダウンタウンのお二人、
未来のダウンタウンね、
うん、11歳の時からずっとお笑いやられ、この2人はもう安田さんの方は吉本興業にまだいらっしゃって、
うんうんうん、
で永田さんは吉本興業ある理由でちょっとお辞めになられて、詳しくはググればいいさ、ね、
ググればね
出てくる、
調べなさいと書く
ね、調べなさい、ね、 でやばい、でお二人にちょっと聞いたの、僕は不安でしょうがないんですと、今回のキングオブコントの結果が、はいはいはいね、面白くないとか、
うんうん
うん、もう、なんか、その、何、ビスケットブラザーズを否定するとかではなく、ちょっと不安なんですと、うんうん、自分が不安なんですと。
まあまあそうね、
お話をね、結果とね、ちょっとこうライブ上で、うん、ラジオトークのライブ上でちょっとお話ししたんです。
はいはいはい。
さあ、ね、意外とやっぱり的確な答えというか、いただいて、いただいたのがね、いやビスケットブラザーズは、関西の方でずっと活躍してた
コンビなので、はいはいはい、
要は関西の笑い、だからちょっと関東のその僕にはちょっとピンとこなかったっていうのはあるんじゃないかなっていう意
見を、あ、まあそうですね、
確かにと思って、でやっぱりそのリアルキッズ、元リアルキッズのお二人はその、関西の方の出身のお二人なんで、関西でずっと活躍されてる方なんで、東京に出てきた時に、東京のお笑い要はその大阪弁じゃない、なんでやねんのない漫才とか、ちょっとやっぱりねピンとこなかった時期もあるらしくて、
そういう土地柄の違いか、
っていうのはあるのかな実際とかっていうのはちょっと思ったり、
まあまあ、
でほら審査員やられてる方は関東の方も当然そのいろんなところのいろんな方のそのね、その漫才とかコントが見てるわけじゃないですか、僕は俺テレビとかでしか見ないから、どうしてもねその関東の
そうですね、なかなか
出てる我の方ばっかり見る、でそうじゃない、やっぱりプロの審査員やられてた方々は、関西の方のね、
もともとそっちから来られた方もいればね、そっちでネタを見てる方もいるんで、
劇場とかにも出ることもあるでしょうし、ね、だからそういうのもだから分かるのかなっていう、ちょっとした僕の結論が出ました。
そうか、まあね、なかなかね関西のねお笑い見ることもないですからね、関東とかだと。
だから本当にね、でもちょっと思ったのは、あの吉本新喜劇、
はいはいはい、
面白いとは思うんだけど、すっげえ面白いとは思わない。
おお、はいはい、
だから例えば僕が、例えば子供の頃、吉本新喜劇と、8時だよ全員集合が同時に放送してたら、僕8時だよ全員集合なんでね。
ああ、はいはいはいはい。
ドリフターズなんで、やっぱり。
ドリフターズ
の方、ね。多分選択するのは。
あ
っちの方が笑えた
ん。比べたときに。
そういったとこなのかななんて思ったりね、なんか
しまあ確かにね。
難しいね。難しいね。
まあね、西と東で大きく分かれますからね、お笑い本当に、
いうことでございまして、
まあ一つひとまず解決したようで
なんと解決したということで、
はい、
終わってこ、もう1時間過ぎちゃったから、ね、はい、いやー、今週も長かったね、
なんか笑い疲れましたね今週も。
さあ皆さんね、はい、今週は、ありがたいことに7つお便りいただきましたけども、
あ、そうですね、はい、
来週もお待ちしてますよ、
はい、よろしくお願いします、ね、
このところお便り送ってないなって方、ね、もしくはまだ一回も送ったことないなって方いらっしゃいましたら、ぜひお便りください、皆様からのお便りだけが我々のモチベーションになっております、
そうですね、
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
ございまして、オーディオブック .jp で聞いていただいている皆さん、この後ももうしばらくお付き合いよろしくお願いします、
はい、お願いいたします、
でお送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした、
ありがとうございました
、ありがとうございました。